ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、前回に引き続きゲストをお迎えしております。横浜の公立中学校で校長先生をしていらっしゃって、今は一般社団法人志教育プロジェクト専務理事をされていらっしゃる北見俊則先生、今日もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、今日もね、北見先生にお越しいただいて、今の学校教育にね、ついていろいろお話聞いていきたいな、というふうに思うんですけれども、今ね、本当コロナで、もう本当に、オンライン授業とか、いろんな、子供たちもね、教育の体制が変わって、すごく戸惑ったりとか、あと、学校もそうですし、親御さんもね、皆さん、そういった教育のあり方っていうのを今ね、見直したりとかしてるところがすごく多いと思うんですけれども、北見先生がね、取り組まれてる、その、志教育プロジェクトっていうところで、教育に志っていうのを入れようというね、プロジェクトだと思うんですが、なぜね、その今、学校にですね、その志教育っていうのが必要なのかっていうところですね、これをちょっとお話しいただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。すごく長い話を短くしなきゃいけないなと思ってるんですけど、志って自分の力を生かして、世のため、人のため、未来のために、自分がやるべきことを明確にした決意を志って言ってるんですね。で、なんかほら、志っていうとなんか右翼系なんじゃないかとか、尊王の志士、明治維新の時の、そんなのイメージされたりなんかして、ちょっとなんかやばいんじゃないって思う人がいるかもしれないんですけど、そういう思想的なこととかなんか一切なく、本当に子供たちが自分の持っている力、生かして、世のため、人のため、未来のために何ができるかっていうことを、明確な一文にしたものを持ってるっていうことなんですよね。で、それを新しくしていく。で、そのことで、その自分の生きている意味とかなんかを明確にし、何のために学ぶのかっていう答えはその中から出てきてるっていうことを広げていきたいって思ってるんですよね。で、僕はもともと大学卒業する頃、全国に校内暴力の嵐が吹き荒れてる頃だったんですよ。で、毎日新聞開けると、日本全国いろんなところで校内暴力のニュースが上がってたんですよね。これおかしいって、日本の教育がおかしいでしょって思って、変えなきゃって思ったんですよね。で、日本の教育を変えるためにどうしたらいいんだろうと思った時に、こう、評論家とかになるのは嫌だったんで、まず現場行こうって、一番荒れてる中学校行こうって言って、公立の中学校に行ったんですよね。
すごい。
もう、赴任したその日、
はい、
パジャマ姿の卒業生に後ろからこう、肩配れて、お前、新しい先行かって言われて、あ、はい、みたいな。そんなところからスタートしたんですよね。で、学校の先生になる前に、レクレーションっていうのに出会って、ゲームとかソングとかダンスとかをやってるレクレーションなんですけど、滋賀大学の教授で、そのレクレーション研究会をやってる先生がいたんですね。草川和恵さんっていう人。
うん、
で、その人が、なんと、毎週、刑務所に行って、学生たちと。で、レクレーション活動してるんですって。で、それ聞いてびっくりして、僕ね、分科会に出て質問したんです。レクレーションで人は変わるんですかって。言ったら、私は変わると思いますって。言ったのが、すごい衝撃的で、それで僕の人生すごい変わったんですよ。で、レクレーションで、人が変わるんだったら、レクレーションで学校も変わるかもしれない。
うん、
って思って、その教育改革の中核にこのレクレーションで、レクレーションってリクリエイトじゃないですか。
うん、
再創造。
うんうん、
どんな風にって言ったら、より楽しく、より面白く、 なんでかっていうと、その方が主体的に関われるし、自分の創造性発揮するし、自分の持っている力以上のものを発揮できる可能性があるから、それを学校のあらゆる場面に作っていこうって。だから学校教育の旗印として楽しい面白いを前面に掲げていこうって言って、楽しく生き生きとした学校づくりっていうのを目指して横浜市学校力セミナーっていうのを作ったんですよ。で、毎月宿泊でやってるんですけど、もうね、それ今年で37年目になりました。
すごい。
そう、ちょっとコロナで今ね、お休みしてますけど、うんうんうん、でも37年間毎月宿泊でそのことをやり続けてきたんですね。で、今も年会費払って参加している人が50人ぐらいいるんです。で、だから楽しい面白いっていうところから学校を変えていこうって思ってたんだけど、どうも、それは運動になりきれなかった。全国学校力ネットワークっていうのも作って初代の代表になって、最大ね、一時期22の都道府県に支部っていうかネットワークを作ってたんですね。で、全国学校力研究大会っていうのも28年間やってきたんですよ。でもちょっとやっぱり限界があった。で、例えばその傍らグループワークトレーニング研究会っていうのを作って、自分から変容していく、自ら気づいて自分から変容していくっていう教育手法を作ったり、それからメディア教育研究、メディアを使うことによってもっと面白く授業でやっていけるんじゃないかとか、それから上越教育大学の西川先生っていうのが言ってる二重括弧付きの学び合いっていう方法、先生は教えない、子どもたち同士で学び合っていくっていう授業スタイルとか、そういう考え方とかを学んだりして、いろんなことをやってきて、研究会作ったり、まあ、草の根の現場からの学校改革をしてきたんですよね。でも最終的に行き着いたのがこの志教育だったんですね。で、まあ、校長になって毎月1回の聴会があって、その聴会の中でシリーズに分けてこの志教育をやってったんですよね。で、1年目終わるときに子供たちに、もしよかったら自分の志提出してって言ったら、全校生徒の半分ぐらいが提出してくれたんですよ。で、同じように2年目もやって、今度4分の3ぐらいが提出してくれたんですよね。でもその頃には先生たちもこれいいですねっていう先生たちも現れてきて、子供たちが立てた志をエクセルでクラス分打ってくれたりしてっていう先生たちが出てきて、で、それを僕にくれたりなんかしてね。これね、3年目はもう校長も定年退職するかもしれないから、自分たちができるようになろうって言って、夏休みにその志教育の研修会とかをやって、全員ができるようにしようっていうような取り組みに変わってったんですよね。で、子供たちが志を立ててお互いにそれを発表し合うと、小さい頃から仲良しだった子が、お前そんなこと考えてたのって、もっと早く言えよって、だからもっと応援できたのにっていうような関係になっていく。だからただの仲良しからその志を支え合う仲間になっていくっていう感じがしたんですよね、そして何人かの子が校長室来て、先生僕の志聞いてくださいって言って来て、で、あ、そうなんだって、で、僕ねこのために勉強しようと思いますっていう子たちが現れてきた。って自分が目指してきた、その自分から学んでいくっていう、与えられた学びから意思ある学びへって、このことじゃんって思ったんですよ。で、それが一人だけじゃなくて、たくさん複数の子たちが現れてきた。
すごい。
俺が目指してきたことじゃんって。しかも教育の一丁目一番地だよねって、一番やんなきゃいけないことであり究極であるってって思ったんですよね。で、僕らの大先輩の森晋三っていう人がね、志を持って教育はやむって言ってるんですよ。つまりもう自分が志持ったら自分から進んで勉強するようになるから、もう教えることはもうしなくていいっていうことを言ってるんですね。で、まさにそうだなって。もちろんね、サポートがいっぱいあったりファシリテートしてくれる人がいっぱいいたら、もっと効率よく学んでいけると思うんですよね。だからそのことをまず明確にすることが、もう今の日本の教育の一番大事なことだなって思って、このコロナの今だからこそ、早く全国の子どもたちにそれを届けたい。そのためには先生たちに 届けていきたいっていうのが、あの、僕の思いなんですね。
いや、今聞いててなんか本当すごいなと思ってね、なんか北見先生が本当に現場でね、もう本当にいろんなね、教育の手法とか、なんかやり方とかをいろいろ試行錯誤して、うん、ね、結果やっぱり最後に行き着いたのはその志教育っていうことで、うん、まあね、根本のとこなんですけど、子供たちが本当に自分で何やりたいのかっていうのをね、ちゃんとそれを宣言していくって。で、まあ今のね、あの、これまでの学校、まあ特に戦後教育っていうところでは、そこが完全に今削除されちゃって、うん、もう上から言われたことを、まあ素直に実行する、まあロボットみたいなね、まあ方を育てるっていうのがね、まああれだったと思うんですけど、もう今の話聞いてて本当に感動するなというか、あの、素晴らしいなと思いました。
うん。
ネハさんどうですか、なんか今の話聞いて。
そうですね、あの、行動力がもう備わってるなっていうのが一番で、まず現場へ行くっていう、その、動き出しっていうのが、なんか素晴らしいなとか思ったり、なんか興味があるから実行しようって、なんかみんなそこの動き、興味はあるけど、うん、あと一歩っていうのができてない人がいっぱいいる中で、なんかそこを率先して、なんかもう最前線に立って突き進んでいってる感じが、なんかもうキラキラ輝いて見えました。
ありがとうございます。もう自分のことなんかいいように言ってる感じがしますけどね。
いやいやいや、ね、
あの、僕ね、あの、45歳の時に悪性リンパ腫っていう癌になったんですね。で、その時に、あの、もしかしたらもうすぐ死んじゃうかもしれないなと思って、もう先生なんかやってる場合じゃなくて、なんか別のことやんなきゃって思って、こう、なんか性交毒の生活とかの方がいいんじゃないかとかいろいろ思ったんですよね。でもその時にちょっと機会があって、あの、ある研修会に出てね。で、新しいことやるんじゃなくて、今までやり続けてきたことをもっと明確にしてやろうって、残された、あの、命を。で、その時にね、3つ、あの、挙げたんですよ。1つが、志ある若者を育てる。で、2つ目が、地域と共にある学校づくりをする。で、3つ目が、あの、全国の学校の先生の元気を応援するっていう。そのね、三つをね、やろうって決めたんですね。でね、僕、校長、3年しかやってないんですね。普通のルートじゃないんですよ。普通のルートは。例えば、学年主任やって、生徒指導専任やって、教務主任やって、指導主任になって、それから、副校長やって、校長やって、みたいな、そういうルートがあるんだけど、知らなかった、そんなの。で、ずっと平教員でやっていこうって思ってたんですよね。でも、52歳ぐらいの時に、もしね、あ、このままずっとやっていってもいいんだけど、もし学校全体に影響力を持てるとしたら、これが最後のチャンスだなと思って、初めてね、そこでね、管理職試験受けようと思って、あの、受けて、2回目で副校長に受かって、3年しか副校長やってないんですよ。多い人はもう10年とかやるのに、3年しかやらないで、もうこの人命短いから、あの、早く校長にしてあげようって、あれがあったと思うんだけど、残り3年、校長やらせてもらった。でね、その3年終わるときに、うん、優秀教育実践校っていうので表彰されたんですよ。あの、横浜市教育委員会から。そんな賞があるのも知らなかったんだけど、で、あの、その受賞理由がね、あの、志教育なんかを通じて、いじめのない学校づくりを目指したっていうことと、それから、地域と共にある学校づくりをしてきたっていう、その二つだったんですよ。それって、もしかして45歳の時に立てた目標、その二つが認められたってことじゃんって思って、もうめっちゃ嬉しかったんです。で、なんか、しかもね、自分一人でやったことじゃなくて、もう生徒も先生も保護者も地域の人たちもみんな一緒になって、そのことができたっていうことがね、すごい嬉しかった。で、残るわ。全国の先生の元気を応援するだなと、これはね、志教育を通じてやっていきたいな。まあもちろんレクレーションとか、あのメディア教育とか、あの学び合いとか、そういうのがベースに一緒に入ってるんですけどね。でもその志教育っていうのがやっぱり一番パワーがあるなって思ってるので、あのそれを広げていきたいなって思って。
どうですか、中田さん、今の話ね、聞かれて。
熱いですよね。でも、校長先生って、やっぱり学校のまとめ役でいらっしゃるし、なんか、ほら、ね、なんか熱量って、そこが高くないと下までいかないから、なんかそういう、志ある校長先生のもとで、お仕事できる先生とかまた幸せで、またそこで学べる子供たちで幸せで、そんないっぱい化学反応が起きるんだら3年でって。もう本当嘘みたいな話ですね、先生。
すごい大変だった最初ね。
絶対に。
なったばっかり、校長になったばっかりの時、もう声が出なくなったんです。これ、もうすごいストレスだなって思ったんだけど、すごいかすれ声で、初めて行ったと学校の先生たちは、この校長はそういうかすれ声だと思ってた。でも自分は違うって分かってたから、夏休みに直そうと思って、で、夏休みの最後ぐらいになってね、声戻ってきたんですよ。まあ、それだけ大変でした。一つの例で言うと、5クラスあって、1年生5クラスのうち、2クラスの担任がメンタルで、なくなっちゃったりとか、なんかしたぐらいだったんですね。
大変な現場だったんですね、そうそうそうそう本当に。
でも、それでね、面白い例が、ある先生に、先生、校長先生ってゴールキーパーですよね、って。もうみんな自由にやれ、って。最後は俺が守るからっていうのが校長なんじゃないですか、って言われた。で、あ、そうなんだ。え、俺どう？って言ったら、先生、自分で得点取りに行ってるでしょ。俺、フォワードしてるみたいな。
絶妙ですね、それ。
で、すごいショックだったんですよ。でね、まあ、坂本先生も知ってるで、内田っていうね、仲間に、うっちーって、俺こういうふうに言われたんだって言ったら、北見さん、校長あと何年やるんですかって、まあ3年だなって言ったら、3年間そのゴールキーパーの練習して、少しゴールキーパーが上手くなった北見さん見て、僕全然嬉しくないですよ。どんどん得点取りに行ってください。って言われて、そうか！じゃあもうプレイングマネージャーやろうって思って、それすごいね、良かったですね。それにアドバイスしてもらったのが。
北見先生、今こうやって明るくお話しされるけど、やっぱり命がけで志達成されてきて、育成されてきたんだなと思って、本当に今感じました。
校長時代ではやっぱ言えないことってあって、今は結構自由に言えて、
ここだけの話、打ち合わせ中結構ね、先生、ダイナミックな発言が多かったですよね。
一つだけ言うと、まあね、皆さんがそうこれ言ったら現場の先生喜ぶんじゃないって言ってくれたんで言うとですね、やっぱモンスターペアレンツみたいな人いるんですよね。
なるほど。
で、ここぞとばかりに学校に文句を言いに来る。で、例えばあんな教師がいるからうちの子は不登校になっちゃったじゃないかって、どうしてくれるんだ、あんな教師はもうやめさせろって言って、教育委員会電話したり文科省電話したりするような親が来るんですよね。大概そういううちは夫婦関係が良く
ない。鉄則ですね。
他に敵を作って、で、共通の敵に対して共同戦線を張ると。それで、普段お父ちゃん全然家族の中で活躍してないから、ボゾとばかりに俺の腕を見ろって言って、校長室に殴りかかってくるみたいな勢いで来るんですよ。で、どうだってやるんだけど、で、校長としてはもう本当にそんな気持ちにさせちゃってごめんなさいって、ひたすら謝って、こういう部分は良くなかったですよねって言って、教員に謝るところ謝ってもらったりとかするんだけど、トドのつまり、あんたんちの子供をどう育てたらいいの？こういう問題があったら、親がね、将来も出てきて、親が解決してくれるのか、そういう力つけ、でいいのか。で、本当は、多少ね、理不尽なことがあっても、それを乗り越えていく力をつけるのが、大事なんじゃないの？それをね、親がここぞとばかり文句言いに来て、子供どう思ってるんだよ。大体、99% 子供たちは、やめてくれって。親がそんなところに出てって、先生窮地に立たせて、俺、面目ないよって。やめてくれって思ってて、余計、かたくなになっていくっていうことなんですよね。だから、そういう時に、本当に子供に力つけていくためには、どうしたらいいかっていうことを、お互いに話し合いたいんですよね。だけど、そういうレベルにならない。
なるほど。
校長が、そういうふうに言ったら、もっと炎上しちゃって。炎上したら、もう本当に現場の先生たちが疲弊していくんで、校長だけじゃなくて。だからもうそれは避けたいなと思って、ひたすらごめんなさいって、謝るしかないっていう。でもね、本当に子供にどんな力つけていきたいのかっていうのを、先生と親が、一緒にね、話し合う。もちろん子供と一緒に話し合うっていうのが、 大事だなと思ってるんですよね。
うん、今の北見先生の今そのね体験話で、今日もし学校の先生がこのラジオ聞いてらっしゃったら、すごくなんか元気が出るお話だろうなと思いますよね。あとなんかやっぱり志ある子供に育てるために、どういう子に育てたいかってやっぱり周りの志その子に注がれる、やっぱそれもすごく大事なんだなって今、うん、感じました。お話をお伺いして、
実はね、親や大人先生が自分の志を明確にしておくっていうことがすごく大事で、それなしに子供たちに志立てろって
無理ですよね。
やっぱりね、先生が生き生きとしているから子供たちも生き生きするんで、生き生きしろって言って生き生きできるわけじゃない。
あ、生き生きしろ多いかもしれないですね。
よくキャンプファイヤーで、キャンプファイヤーは楽しいはずだって言って、うん、楽しめって言ってる先生いるんですよね、うん、そうじゃないでしょその本当に子どもたちがその楽しむ場で、このキャンプファイヤーを通じてこの学年を一致団結させていく、うん、でみんながそのリーダーって面白いとか、この仲間って素敵って、この仲間と一緒にもっといいものを作っていこうっていうのを、そういう場を作るすごいチャンスなんですよね、うんうんうんうん、でそれをさ、なんか楽しめって言われて楽しめませんみたいな本当に子どもたちがその場を楽しむためにどうしていったらいいかっていうのをやっぱり一緒に考えていきたいですね。先生たちはやっぱりその経験豊かなわけだから、
うん、なるほど、うん、楽しむも面白いも強制ではなくて
それと同じように志も自分も思ってすごい良かった、これで人生すごい変わったよっていう体験を子どもたちに語ってもらって、もう元々あるのね、うん、心の奥底にみんなあるの、うん、でそれを自覚してないだけなの、だからそれを自覚してそれをピッて立てるって感じなんですよね、
うん
うん、で旗印を立ててみる、そうするとちょっと違和感があったりするんですよね、そうするとそこは修正していける、
うんうん、
それでまた例えば坂本先生みたいな素晴らしい人に出会って、なんか価値観がガーって崩されて、
うんうん、
いやもっと、いや俺サラリーマンになろうと思ってたけど起業するわみたいな、で大体ね、あ、そう、起業のことで言うと、
うん、
もう世の中の仕事の 50% なくなるって言ってるわけじゃないです
か、うんうん、言いますね。
でその中でどういう仕事をしたいっていうこと自体がナンセンス、ね、もう新しい仕事を作り出していくっていうとこから教育の場がないと、今あるものの中から選んでいくような教育はもう絶対ダメって思ってるんですよね。だから坂本先生のその起業塾みたいなのはもう絶対これから子供たちのためにやってほしい、
うん、
って思ってます。
ありがとうございます。でも本当にね、そういうね、子供たちのね、なんかやりたいこととか、で、子供たちって本来は発想自由ですもんね。
うん。
なんかそれをね、周りが、大人とか周りがね、なんか結構そんなの無理だとか、誰できるのか、みたいなね、潰しちゃうっていうのがやっぱすごく多いんで、いや、なんかね、今日お話聞いてきた北見先生のようにね、そうやって、まあ、その子の本当にやりたいことをね、伸ばしていくっていうか、ね、それがまあ、本当、志っていうところになってくると思うんですけど、うん、そういうね、子供たちが増えたり、で、それを教えてくれるね、学校の先生が増えたら、いや、日本の学校はまだまだ、楽しくなるんじゃないかなって、なんか今日お話聞いて思いましたね。
はい、ありがとうございます。
はい、熱いお話、北見先生、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。僕もなんかいっぱい喋らせていただいて、気持ちよい、いいです。
よかったです。
早くね、全国の子どもたちにこの志教育届けていきたいなって思います。沖縄からまずやりましょう。
はい、ぜひ沖縄から。
沖縄の那覇西高校で、
はい。
去年、おととしですかね、やらせてもらったことあるんですよ。もう本当に素晴らしかったです、高校生たち。
ぜひぜひ、では、この沖縄から志教育をということで、先生またぜひいらっしゃってください。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立新財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾 をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。